を開催したいと思います、ニューサイド歌、あ、それから、お立ちいただくとき、立ち上がることが難しい方はお座りのままで結構でございます。それではニューサイド歌、お立ちください。天礼聖歌集4番新しい子羊。
障害者連絡協議会の第10回の新潟大会にお集まりの皆さんと一緒にこの新潟の地でミサを捧げることができることを感謝したいと思います。できれば新潟のカテドラルの教会で一緒にごミサを捧げることができればよかったのですけれども、会場の関係でこちらで一緒にミサを捧げることにいたしました。新潟からも多くの方がこの大会に参加をしておられます。共に兄弟姉妹として信仰の一致絆を確認しながら、このミサの中で神様の祝福を共に願いたいと思います。ミサを始める前に私たちの日々の生活を振り返り、罪の許しを願いましょう。全能の神と神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。
アーメン。憐れみの賛歌、天礼聖歌集127番、207番。
Yeah.
私たちの飢えも渇きもご存知である神よ、救いを求めて祈る私たちの集いを祝福してください。命の言葉、命のパンであるキリストに出会い、一人一人のうちに生きる力が満ち溢れますように。聖霊の交わりの中であなたと共に世々に生き支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによって、
アーメン。
第一章です。エジプト記。アレノに入るとイスラエルの人々の共同体全体はモーセとアロンに向かって不平を述べ立てた。イスラエルの人々は彼らに言った。我々はエジプトの王で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べられたのに、あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全改修を飢え死にさせようとしている。主はモーセに言われた。見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。民は出て行って毎日必要な分だけ集める。私は彼らが私の指示通りにするかどうかを試す。私はイスラエルの人々の苦言を聞いた。彼らに伝えるがよい。あなたたちは夕暮れには肉を食べ、朝にはパンを食べて満腹する。あなたたちはこうして私があなたたちの神主であることを知るようになると。夕方になるとうずらが飛んできて宿営を覆い、朝には宿営の周りに露が降りた。この降りた露が蒸発すると、見よ、荒れ野の地表を覆って薄くて壊れやすいものが大地の霜のように薄く残っていた。イスラエルの人々はそれを見て、これは一体何だろうと口々に言った。彼らはそれが何であるか知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これこそ主があなたたちに食物として与えられたパンであると。神に感謝。
神に感謝。
当初詩編天礼聖歌詩59の神の技を思い起こす。
Thank you. 使徒パウロのエフェソの教会への手紙。皆さん、私は主によって強く進めています。もはや異邦人と同じように歩んではなりません。彼らは愚かな考えに従って歩んでいます。しかしあなた方はキリストをこのように学んだのではありません。キリストについて聞き、キリストに結ばれて教えられ、真理がイエスのうちにある通りに学んだはずです。だから以前のような生き方をして情欲に惑わされ、滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて、神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた新しく清い生活を送るようにしなければなりません。
アレビア詩章献礼聖歌272。
その場所に集まった群衆はイエスも弟子たちもそこにいないと知ると、自分たちも小舟に乗り、イエスを探し求めてカファルナウムに行った。そして湖の向こう岸でイエスを見つけると、ラビ、いつここにおいでになったのですかと言った。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで、永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ、人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。そこで彼らが、神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかと言うと、イエスは答えて言われた。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。そこで彼らは言った。それでは私たちが見てあなたを信じることができるように、どんな印を行ってくださいますか。どのようなことをしてくださいますか。私たちの先祖は荒れ野でマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。するとイエスは言われた。はっきり言っておく、モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からのまことのパンをお与えになる。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものである。そこで彼らが、主よ、そのパンをいつも私たちにくださいと言うと、イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して渇くことがない。キリストに賛美。
キリストに賛美。
浅川真一様のあの実体験に基づいたお話でビンタをされるのが怖いと、深谷さんの緊張感があるとおっしゃっていた、あの話で緊張感があるのか、私の話はビンタどころの詐欺じゃないので、とても緊張をしてお話をさせていただきたいなと思います。日本カトリック障害者連絡協議会の第10回大会に参加されている方々とともに、今日の日曜日、主日のミサをこの新潟の地でともに祝うことができることをまず感謝したいなと思います。全国各地からこの新潟までおいでくださった方々とともに、また今回の大会準備に当たってくださった新潟の信徒の方々、そして各地の協力者の方々に本当に心から感謝をしたいと思います。新潟教区というのは全国の16教区の中でも弱小教区の一つであります。いつぞやはカトリック新聞に教区司祭の平均年齢が全国で一番高いと報じられておりました。何やら少子高齢化の典型を生きているような教区であります。小さいとはいえ、7500人程度の信徒しかいないんですね。7500人くらいというと、東京で言えばイグナチオ教会と吉祥寺教会の形で終わり、それくらいの人数であります。その小さな人数は人数のことであって、地理的には大変大きな教区でもあります。南の端、糸魚川教会から北の端、秋田の大館の教会まで車で移動いたしますと10時間は優にかかります。本当に小さなキリスト者の群れがこれほど広大な地域に点在をしていると、それが新潟教区でございます。ですから3年前に東京で中原会長から次回は新潟に行きますと言われたときに、この人は本当に新潟教区のことを知ってそう言ってんだろうかと、心から心配をいたしました。この3年間の間の準備を通じて、多分今現在は、この新潟の現実というものを肌で感じ取っていただけたんじゃないかなというふうに思っています。さて、私たちは、当たり前のことではありますけれども、時間の流れの中で生きております。だからこそ常に次の瞬間には一体何が起こるのかがわからないという未知への挑戦を毎日繰り返しております。それが時を刻むということであろうと思います。しかしながらこの未知への挑戦というのは必ずしも無謀な冒険を繰り返しているというわけではありません。闇雲に次はどうなるかわからないけれども、破れかぶれで私たちは生きているわけではない。それは私たち自身が一番よく知っていることでございます。私たちはその過去の経験に基づいてある程度の予測を立てながら自分の行動の判断と選択を行って、この未知への挑戦を繰り返し時を刻んでおります。ということは過去の経験の積み重ねを正しく捉えていくこと、それがとても重要であると言えるかと思います。大げさに言えば過去の歴史を正しく捉えておくことが将来を見極めるためには不可欠であると、そういうことになろうかと思います。そういうとすぐに思い出す言葉がございます。過去を振り返ることは将来に対する責任を担うことです。教皇ヨハネ・パウロ2世が1981年の2月の25日に日本を訪問された際、広島で行われた平和アピールの中に繰り返し繰り返し出てくる言葉であります。過去を振り返ることは将来に対する責任を担うことです。 私たちは将来において責任ある行動を取るために常に謙虚に過去を振り返る必要がある。そしてその謙虚に振り返った過去の失敗や成功の経験から何かを学んでいく、まあ、そういう責任を担っているんだというふうに思います。本日の第1の朗読、出エジプト記の話でありましたけれども、まあ、過去の経験に学ぶことがない人間の足りなさと、まあ、そういうものを表している話の一つかと思います。奴隷の生活を続けていたエジプトが幸せであったとは限らないわけであります。苦しいことも多くあったことでしょう、まあ、その当時には自分の人生を恨んだかもしれません。そしてやっとその奴隷状態から救われた。しかし導き出されたアレノではなんと安らかな生活ではなくて新たな苦しみに再び直面してしまった。その時人々は過去の苦しみから何か教訓を学んで今の新しい道に決断を選択していくのではなくて、今のその苦しみが過去の歴史を塗り替えて、その過去の苦しみを忘れ去って美化し、ああ、あの時は腹いっぱい食べられたのに、過去を美化してしまう。福音に印を見たからではなくてパンを食べて満腹したからだと、印を見たからではなくてパンを食べて満腹したからだというイエスの言葉がありました。神はさまざまな出来事における印を通じて私たちに語りかけてまいります。ところが私たちは肝心のその印が与えている意味を忘れ去って、目についている出来事の方にばかり、しかもそれを美化しながら記憶してまいります。与えられた苦しみにおける神からの呼びかけの意味、その大切な意味を忘れ去り、まあそんなこともあったけれども良い時代だったななどというふうになってしまう。そこからは責任ある将来への行動を支える教訓は生まれてくることがないというふうに感じます。先日日本の司教団はNICE20年、まあ、NICE が、まあ、全国の福音宣教推進、会議ですけれども、その20周年にあたって、まあ、日本の福音宣教のこれからを考える集い、日本の福音宣教をこれからどうしていったらいいんだろうかという集いを開催いたしました。私たち、一人一人は私こそが命のパンであると宣言される主イエスの福音をこの日本の隅々まで告げ知らせなければならないという責務を負っております。これまでいろいろと取り組んでまいりました。特に日本の教会にとってはこの20年の歩みというのは非常に重要であったろうと思います。歌唱連の存在としても教会の福音宣教と全く無関係ということはありえません。そもそも福音宣教と無関係な教会の団体というのは考えられないわけでありますから、それぞれの与えられた命において私たちは福音宣教への証明に生きる責任があります。そうであるならば私たちは過去を謙虚に見つめ直し、過去の歴史を美化することなくしっかりと直視して、その中における神の呼びかけは一体何であったのか、その教訓をしっかりと汲み取って責任を持って将来へ向けた一歩を、福音宣教の一歩を踏み出していきたいと、そう思います。前回の皆様の東京大会の宣言、その最後にこう記してありました。私たちはこの大会によってその息吹を呼吸することによって日本の教会と社会の福音化のための、さらには私たち自身の成果のためのエネルギーを獲得できました。このように東京大会の宣言には記してございました。今回の新潟大会でも同じように日本の教会と社会の福音化のための エネルギーを皆さん獲得されたと、信じておりますけれども、どうかこれまでの体験を生かし、神の呼びかけに耳を傾け、これからも共に福音宣教に生きる教会共同体の仲間として、福音を明かししてまいりましょう。養ってくださる御父を称えて祈りましょう。今日ここにお集まり、新潟大会にお集まりいただきましてありがとうございます。ここに集った人々の愛によって私たちが支えられているということを神様に感謝いたします。どうか神様、箇所連を通して健常者と障害者の差別をなくなりますように。
主は無駄がない命を与えてください。
基づく平和を願って祈ります。教皇ベネディクト16世の貧しい人を助けてくださいとの呼びかけと、日本カトリック司教団のすべての弱い人々に対する尊厳を求める呼びかけに共に結ばれて、私たちの願いと祈りが実践できますようにお導きください。
名古屋歌唱連、暑い中 今日のために準備してくださった新潟教区の皆様、日本カトリック障害者連絡会協議会や関わってくださった皆様方に深く感謝いたします。また基調講演では正川神父様の心にしみるお話をありがとうございました。3年後には名古屋で全国大会が行われます。その日まで皆様が元気で参加してくださるようお守りください。
主は豊かな命を与えてください。
視覚障害者を含む全障害者の保護者、視覚障害者を含む全障害者の保護者とも言ってもいいダミアン様の取りなしをいただいて、歌唱連の支部が全教区に行き渡り、今まで、全国大会をやったことのない教区でもいずれこうした大会が行われる日がやってきますように、ダミアン様を通してのお取りなしをお願いいたしたいと思います。
神様、またこんなに素晴らしい出会いをお与えくださいましてありがとうございました。私たちはこれからも日々自分の十字架を背負ってあなたに従います。この会をまだ知らない仲間の人たちが一人でも多く喜んで参加してもらえるようにお導きください。
主は豊かな命を与えてください。
奉納の歌、天礼聖歌167番、我が心喜びに。
すべての命を養われる神よ、あなたは一人子イエスを天からのパンとして世にお与えになりました。ここに備えるパンとブドウ酒が永遠の命を与えるキリストの秘跡となりますように。私たちの主イエス・キリストによって、
アーメン。
主は皆さんと共に。全ての人を救うために四皇この世にお使わしになり、人となられた御子はその生と死を通して私たちに命をもたらし、死の淵に沈んでいた人類を解放してくださいました。御前であなたを礼拝する天使と共に救いの恵みをたたえ、私たちも感謝の賛歌を捧げます。
感謝の賛歌209番。
これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、
主の死を
命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの体と血に共に預かる私たちが聖霊によって一つに結ばれますように。
世界に広がるあなたの教会を思い起こし、また私の教父ベネディクト16世、また私の司教たち、すべての教育者をはじめ全教会の愛の完成に導いてください。
また復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟姉妹と、すべての死者を心に込め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちは我に神の母乙女マリアと使徒をはじめ、すべての時代の聖人とともに永遠の命に預からせてください。
本当イエスキリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。
現代に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられ、罪から解放されて、すべての困難に打ち勝つことができますように。私たちの希望、救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。
義と力と栄光は限りなくあなたのもの。
主イエス・キリスト、あなたは使徒に仰せになりました。私は平和をあなた方に残し、私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく教会の信仰を顧みに、お言葉通り教会に平和と一致をお与えください。
アーメン。
主の平和がいつも皆さんと共に、
また主体と共に。
互いに平和の挨拶を交わしましょう。
平和の賛歌210番。
生体拝領は司祭が皆さんの席に参りますので、そのままお待ちください。
拝領の歌献礼聖歌18番、命あるすべてのもの。
Thank you.
祈りましょう。恵みあふれる神よ、まことのパンである主イエスのうちに一つに結ばれて祈ります。聖霊によって新たにされた私たちが信仰の喜びをもって神の国のために働くものとなりますように。私たちの主イエスキリストによって、
アーメン。
主は皆さんと共に、
また主祭と共に、
全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように。
アーメン。
感謝の祭儀を終わります。行きましょう。主の平和のうちに。
神に感謝。
平祭の歌、天然聖歌388番、ガリラヤの風香る丘です。